話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、5月27日ということで、もう5月もおしまいという、毎月月末になると早いねっていう話をするんですが、
残り半分、
まあ、6月で半分になりますから、もうほぼ気持ち的には半分かなという。
早いですね。
あっという間。まあ、今年は夏は暑いと聞いてますから、これからさらに暑い、そして、梅雨が目の前に迫ってきてますからね、なんか鬱陶しいお天気、そして暑いお天気がこう続いていくんだろうなという、そんな感じですよね。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はゲスト方スタジオにお越しでいらっしゃいます。株式会社ライズ&プレイという、これ会社の名前なんです。ライズ&プレイ代表でいらっしゃいます和久井加奈子さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。和久井さん、このライズ&プレイというところなんですが、
はい、
ライズ&プレイ、まだ新しく起業されたばかりの会社というふうにお伺いしましたが、
はい、あの、出来たてほやほや赤ちゃんでございます。
いつ頃できたんですか？
登記をしたのは5月ですね。
というか今月
今月です。はい、先週ですかね。
本当に生まれたての会社
ってい
う感じですね。
はい、
その起業なさったっていうことなんですけれども、これ起業するまでもいろんな形で、まあ、あの、和久井さんの場合、まあ、視覚障害者あるいは障害を持った方との接点があったというふうに聞いてるんですが、まずこれを起業するまでのちょっと流れ教えていただけますか？
はい、わかりました。もともとのきっかけはですね、2、3年前かな、
はい、
から、ココライフ女子部という障害のある女の子向けのフリーペーパーがあるんですが、
ココライフ女子部という、これフリーペーパーなんですか？
そうです。
誰がこれご覧になってる？
見てるのも、障害のある当事者の女の子たち。
その障害というのは視覚障害だけではないんですね。
視覚障害はむしろちょっと紙なので薄くてですね、
まあ、そうですよね、はい、まあ、文字ですからね、
はい、うん、まあ、あの、いろんな障害ですね、
体が動かないとか、はい、まあ、あの、耳が不自由だとか、はい、精神だとかという、はい、そういう方向けのフリーペーパーをお作りになっていらっしゃったんですか？
あの編集としてプロボノを、ボランティアでやっていました。
はあ、編集をボランティアでここに入っていられた、はい、それが12、3年前の話なんですか？
そうですね、はい。
どういうきっかけでそこに入っていきはったんですか？
それはですね、はあ、お声掛けをいただいたんですけれど、
ええ、
どこかで知り合った方が、はあ、
そこまで編集の仕事とかやってはったんですか？は
い、そうですね、編集ライター
とライターやってはったわけですね、はい、まあ、まあ、お手のもんですからすっとそこに入っていかれて、
そうですね、やってみないって言われて、
うん、
で、まあ、面白そうだからやろうかなみたいな、で、あの、受けたら他のライター仕事ももらえるかしらみたいな、ちょっとそういう小島な気持ちがあり、始めてみたらすごく刺激があって、
その刺激というのはどういう刺激だったんですか？
忘れられないのが、一番最初に車椅子ラグビーの取材に行ったんですね、
は
い、すごい30代40代の車椅子がずらーっとなって
並んでて、
こんなにたくさんの車椅子見たのは初めて。
まあ、並んでる車椅子なかなかないですよね。
そうですね、うん、でも膝の上に子供乗っけて車椅子のお母さんがこう滑走してたりとか、
お母さんがやってはって、それでしかも子供さんを膝の上に乗せてそれやる、
走ってたとか。
それやるんですか？
あ、ラグビーはしないですよ。
ああ
、あの、走ってるのを見て、
はあ、
あ、こんなことができるんだとか、まあ、皆さんすごくおしゃれでしたし、あのどっかでじゃあちょっとお話聞かせてくださいって言って、普通はこの椅子を探したりするんですけど、
はいはい、
皆さんもすでに座ってらっしゃるので、
う
ん、まあ、どこでもいいですみたいな感じなんです
ね。まあ、まあ、そうですよね、
はい、うん、っていう、もういろんなことがすごくびっくりすることがたくさんあって、
つまりそこまであまり障害をお持ちの方と接することもなかった
です。はい、うん、全然なかったですね、う
ん、その接することによって、すごい皆さんのその様子が分かってきたということなんですね。
そうですね、うん、で、分からないことがある と、例えば何センチぐらいの段差だったら乗り越えられるの、はいはいはい、みたいなこと、本当くだらないことをいっぱい聞いたんですけど、みんなすごく親切に教えてくださって、
丁寧に教えてくださって、
はい、でと同時にこういろんな彼らが持っている問題点みたいなことも分かるようになってきて、でこれはちょっと解決したいなって思うようになったん
です。ご自身で解決を、その解決をしていきたいと、
はい、それももうライターなので記事を書けばいいっていうことなので、はい、それからあのダイバーシティとかバリアフリーに関する記事をちょいちょい書くようになりました、
慣れ始めて、はい、で、ココライフ女子部はずっと続けていらっしゃったんですか。
そうですね、今ちょっと、うん、あのお休みというか、まあはい、あのそこまで時間がないので関わってはいないんですけど、5、6年やってたのかな、うん、
なるほど。あの視覚障害者の方と関わりを持ったのはどの時点ですか。
2015年にですね、私が8時間取材をして3週間で1冊の本にするっていう仕事を、
もう一回言ってください。8
時間取材をして3週間で本にしてくれって。
それどういう仕事なんですか。
多分誰かが飛んだんだと思います。で、まあ、あの貧乏ライターなんでやりますって言って受けたはいいんですけど、これ8時間の文字起こしって8時間の文字起こしって8時間では済まないので、どうやってやろうかなって思っていたら、ココライフのお友達が、あ、弱視の女の子ですごくいい子がいるよ、文字起こししてくれる子がいるよっていうふうに紹介してもらいました。
まあ、確かにね、この番組でもお話しますが、まあ、視覚障害者の皆さんのお仕事ってなかなか種類的には少ない、
はい、
ね、職種的には少ないんですが、確かにあの文字起こしのお仕事っていうのは昔からね、
はい、
これはあったりするんですよ ね、はい、割と得意としてるところの仕事の西村さん一つですよね、
はい。
でその方とお出会いになったというわけですね。
そうですね、うん、で起こしてもらったのは早くて、すごく私が起こすよりもすごく正確。
そうですよ、もう皆さん本当プロですからね、
はい、
うん、
でこれはすごくいいな、まだまだちょっとびっくりしまして、
は
あ、そしたらその彼女が松田雅美さんという方なんですけど、もっとやりたいってふうにおっしゃって、はあ、あ、じゃあ知り合いの編集部紹介するわとか言って仲介をしていたんですね、
はあ、
でそうこうするうちに、そのココライフで私にその彼女松田さんを紹介してくれた人が、
うん、
ホームページを作ってくれたんです、
はい、
でそこで私はブラインドライターですっていうホームページを作って名前をつけたら、それで一気に拡散されて、いろんな有名な方がそのツイッターで拡散をしてくれて、
うん、
もういろんな方々から仕事が入るようになったんですね。
なるほど。
で一人で受けきれなくてパンクして、人を増やして
多すぎた、今度は
今度多すぎて、はい、
あら、
で、人を増やしました、で人を増やしてまた頑張っていろいろやっていたら、
その人の増やし方はその松田さんから皆さんいろんな話を聞いて人を集めてきて、この人もできるよこの人もできるよという感じだったんですか。
そうですね、最初は確かその松田さんが、うん、学校で文字起こしを習ったクラスメートとか後輩とか、
はいはいはいはい、
そういう方たちだご紹介だったと思います、で増やしたんですけど、またパンクして、
まあ、よくパンクしますねこれ。
でまた人を増やしみたいなことをしてるうちに、はい、これは個人で受けるなんかレベルじゃなくなってきたな、
あ、だんだんと規模的に大きくなってきたから、
はい、それで2019年に会社にして、合同会社ブラインドライターズという会社を。
それは文字起こしの会社なんですか。
そうです、メインは文字起こしです。ただ、うん、あのスタッフ全員障害があるっていうのを一応売りというか特徴にしていたので、四肢障害の方ですとか、
はい、
あとはちょっとアレルギーで外に出づらいとか、
はいはいはい、
過敏でちょっと外に行きづらいみたいな方もいらして、でそういう人たち そのアクセシビリティの監修だったりとか、
うんうん、
あとはあのパソコン使うとほぼほぼいろんな仕事ができ
ますよね今現在ね、
はい、問題ないので、
うん、
書類作ったりとか、まあ、アンケートの発送したりとかっていうなんか外注的なお仕事をいろいろ受けていますね、
うん、なるほど。で、まあ、そうして会社自体も大きくなってきたわけですね。
はい、
で、まあ、いろんな障害の方がいろんな仕事ができる。でもね、あのやはりその障害を持ってる方っていうのは仕事に就くっていうのが西村さん難しいんですよね、
はい、
だからそういう意味では、まあ、そういう仕事が増えていくっていうことはすごくいいですよね。
すごくいいことですよね。はい、障害者の人たちにね、仕事があるっていうのは
そうなんですよね。で、はい、そこからどういう形で今回の企業へとつながっていくわけですか。
はい、とですね、私がもともと趣味を仕事にするのは好きというか、まあ、そういうふうに 趣味にかけた、
ここ話聞いてたら全部趣味を仕事になってきてますから、うん、わかります、わかります、
はい、まあ、その前にテニスをやっててテニスコーチになったりとか、いろいろあるんですけど、
テニスコーチもやってあったんですよ、はい、へえ。
漫画をすごく読んでて、はあ、漫画について卒業論文を書いたところで、少女漫画研究家っていう名前で仕事をしたりとかっていうのがいろいろあって、はあはあ、で、ボードゲームとか、はい、謎解きも趣味で結構前からやっていたんですね、で特にこのボードゲームも謎解きも視覚障害があると すごくできないものが多い、
はい、
すごく視覚優位なものが多くて、これみんなできないよなって思うようになりました、
はあ、
でもこういうのって知的遊戯なので、うん、例えば勝った時負けた時のコミュニケーションの取り方とか、うん、負けた時 その自分 その気持ちの律し方とか、はい、あとはその1手先3手先を読むこととか、広い視野を持つこととか、学ぶことがすごく多い遊びなんですね、うん、でここ一切塞がれてしまうっていうのはすごく人の成長をやっぱ阻害されてるような気持ちにもなりましたし、謎解きは今20代30代にすごく人気がある娯楽なんですけど、はい、これも一切できないっていうのもこれはちょっと問題だよなって思うようになりました、うん、でこれをバリアフリーにしたいって思って、バリアフリーの謎解きをまず作りました、で作ってみたら、その謎解きを解くの健常者の方が解くときにはアイマスクしてもらったりとか、
はいはいはい、
耳塞いでもらったりとかってしてたんですけど、なんかすごい学びが多いと、皆さんが、
あ、実際ね、目隠しして、はい、視覚障害者の見えない世界はこういう世界なのかって、
そうです、
どれほど、まあ、その中に不自由があるのかっていうのが実感できると。
そうですね、
耳を塞ぐと塞ぐと音が入ってこない、その世界がどんな世界だっていうのが初めて皆さんが体験できるということで、理解というところにつながっていくのかなと思うんですが、
そうですね、うん、意外とできるじゃんとか、はあ、ってことも分かるんです
よ。ああ、なるほどなるほど。
で、これ研修にしたらいいんじゃないっていうふうないろいろ意見をいただいて、
はい、
あ、そうだよねと。で、今謎解きってすごく企業研修に使われることも多いんですけど、はい、これをじゃあダイバーシティを学ぶ研修にちゃんとセッティングしてご提供したいなって思いまして会社に今したという感じです
ね。なるほど、それで5月に立ち上げはったというわけですね、
はい、
あの3つの部分に分かれてるということなんですけど、まずはブラインド、ライターズ部門、
はい、
この部門はさっき言った書き起こしになるわけですか。
そうですね、うん、あの前の会社 あのスタッフそのまま引き連れて。
あ、そうなんですね、
はい、あの授業また
何人ぐらいいらっしゃいますか。
今トータルで40名。
あ、すごいですね、40名の方。
あ、はい、ただ全国にいます。もうオールリモートで完結しているので。あ、
ということでね、はい、別に そこへ集まらなくても、皆さんがそれぞれ、その自分のいてる場所、
はい、
例えば鹿児島であろうが札幌であろうが、そこで仕事できる状態だというわけですね、
はい、で人それぞれ仕事ができる時間とか、うん、あの時間帯も時間の長さも異なるので、もうそれはご自身の好きな時間に作業していただくというのがリモートのいいところです、
ね、ですよね。これはブラインドライターズ部門、それからミステリーゲーム部門というのがありますが、これは、
はい、これが、ボードゲームをとか、あと脱出ゲーム、その謎解きにちょっと物語ができて、はいはい、1時間以内にこの部屋から
脱出する
しなきゃいけないみたいな、そういうやつのことを脱出ゲームって言うんですけれど、はいはい、こういうのをバリアフリーにして、イベントをどんどんやっていったりとか、ボードゲームをどんどん作っていったりとか。
そういうのをバリアフリーにするというのは難しいことないんですか。
むちゃくちゃ難しいです。
でしょ、
はい、
もうだいたい、まあ、視覚障害であればもう見えてないとなかなかできづらいのが謎解きであり脱出ゲームであったりすると思うんですが、
はい、そうですね、視覚に変わるものを提供する、
はい、
例えば音で提供したりとか、
ね、
触って分かるようにするとか、
なるほど、
っていう、あとデジタルにするとか、まあ、いろいろあの工夫はしようがあるんですけれど、はい、そういうことをして情報保障をしたりとか、その特性を利用して謎を解けるみたいな工夫をして作っています。
それ考え出すのは視覚障害者の皆さんと一緒に話し合って考え出していきはるわけですか。
アイデアは私と、うん、あともう一人、うちのスタッフで三島隆樹くんっていう、うん、彼は謎解き日本一っていう称号を持ってる人なんですけど、
はい、
彼と一緒に考えたものを実際に試してもらって、
うん、
あの精査するっていう形。
実際にそれ試して、まあ、謎解きができた時っていうのは視覚障害者の皆さんどんな感じなんですかね。
そうですね、やっぱ初めてやる方が多いんですね、もちろんです
よね。そりゃそうでしょうね、はい、そりゃそうでしょうね、
はい、であこんな風にやるんだみたいな感じでちょっとワクワクされる。
つまり謎解きってこういう、まあ、聞いたことあるけども実際に、ね、視覚障害の人が できないんで、こういう風にすればこうできるんだっていうのが分かってくるという。
そうですね、はい、
ことなんですね。はい、あとゲームというのがありますが、ゲームはどんなゲームをお作りになっていらっしゃるんですか。
ゲームはですね、一番最初に、うん、今やっているのが、はい、動物将棋という。
今日これ持ってきてくださってるんですよ。今テーブルの真ん中にあるんですけれども、まあ、将棋といいますと将棋の駒ではないんですよね。なんかキリンさんとかライオンさんとかゾウさんとかが描かれておりまして、
はい、
四角い形になってる、小さな四角い形になってまして、その横になんかねポツンポツンポツンとこう触れるって言いますか、ちょっと光り輝いてるんですが、これは何て言ったらいいんですかね。
これはラインストーンを貼ってるんですが、
ラインストーンを貼ってる。
もともと動物将棋はすごく有名なボードゲームです、うん、で将棋ってすごくルールが難しい。
難しいですね、
はい、うん、ですけどそれを子供用にすごく分かりやすく したっていうのは動物将棋です、はい。でコマが4つ、自分のコマは4つあります。
4つだけなんですよ、だから分かりやすいですよ、はい、シンプルですよね。
そうですね、うん、でコマはひよこちゃん、ゾウさん、ライオンさん、キリンさんの4つ、うんうん、
はい。
でライオンさんは
王様なんですね、
はい、なのでこのライオンさんのコマを取った人が勝ち。
なるほど。
というゲームです。
これマス目も12しかないので、
はい、
非常にこれ分かりやすいというか、で前に進むあるいは斜めに進むというのが、さっき言いましたこのストーンをこう触れば、ちょうど前へ進むんだったら真ん中のところにあるんで、あこれは前へ進めるとか横に進めるとか、隅にあれば横に進めるとか分かるようになっていると、触れば分かるようになっているようなこの将棋になっているわけですね。
そうですね、もともとの動物将棋はそういう、うん、エンボスはないんですけれど、
はいはいはいはい、
それに、その特徴をそのままエンボスにしたという感じですね、うん、その動物将棋の駒はもともと進む方向に点がついているので、
なるほど、
進む方向の駒の進む方向を覚えなくても遊べるっていうのが動物将棋なんですけれど、
うん、
そこを全部ラインストーン貼ってキラキラにしてデコレーションして触ってわかるっていうふうにさせてもらっています、
うん、なるほど。これで視覚障害者の皆さんは遊べると。
そうですね、
いうことなんですね。
コマの前の方にはちっちゃいラインストーンを貼っているので、
はい、
コマの前後もそれでわかる
わかるという、はい、全部触ればわかる形になっているということですね。まあこういう、まあ、ゲームも考えていらっしゃると、
はい、
で続いて
こちら今クラウドファンディングをしていて資金を調達しています、
うん、
で動物将棋は普通の市販のゲームなんですけれど、うん、これにデコレーションをしたデコ動物将棋という形にして、皆さんにご提供しようと思っているんですけど、
はいはい、
このデコレーション部分を、障害のある方の施設、
うん、
グリーンバードさんという施設の方に作っていただいて、でそちらの支援にもなっているという。
はあ、はあ、そうなんですね、
はい、でこれの資金調達を今クラウドファンディングでしているので、
はい、
ぜひ皆さんにご協力いただけると嬉しいです。
このクラウドファンディングですけれども、どういうふうにすれば検索したら出てきますか。
動物将棋、
はい、
視覚障害、
動物将棋視覚障害、
はい、
動物将棋視覚障害で一回見ていただいたら、そのクラウドファンディングのところに行き着くかなと思いますんで、
はい、
よかったらご協力をいただけたらということですね、はい。あともう一つ企業研修部門というのがあるんですが、これはどういう部門なんでしょう。
はい、はい、先ほど作っていましたバリアフリーの謎解きですとか脱出ゲーム、うん、これを企業研修用にアレンジしたものをですね、で、健常者の方には視覚障害、聴覚障害、四肢障害等々を体験いただくことで、
はい、
ダイバーシティ を実感していただくという研修になります、
うん。これは一般企業に出向いて企業研修をするという、
はい、そうですね、はい、うん、
そこに、今言ってた要素を加えていくわけですか。そういう、視覚障害をお持ちの方の皆さんの経験をその企業の方にしてもらうということなんですか。ではないんですか、うん、どんな企業のことなんですどういう研修なんでしょうか。
はい、皆さんに参加者の皆さんには、視覚障害ですとか聴覚障害、四肢障害のようなものを疑似体験していただきつつ、
体験するわけですね、はい、疑似体験するわけですね、
しながら謎を解いてもらいます、
うん、はあはあ、
で、いろんなチームに行ったような人が いるんですけど、その人たちと協力し合って謎を解いてもらうので、うん、まあなんかこうなんだろうな、誰かが一人だけ頑張っても謎は解けないですし、うん、はいはいはい、視覚障害があるからちょっとこれはできないから見てるだけっていうこともできなくて、うん、みんなで謎を解くことっていうのが、うん、まあ、いわゆるチームを会社のチームを作る時も同じだと思うんですよね。誰かはお客さんになっているとその人もつまらないし、はい、他の人 もう負担がかかってしまう。それを協力し合うってことはどういうことかなっていうことを謎解きを通して学んでいただくというのがこの研修の目的です。
なるほどなるほど、まあいろいろ助け合いながら一つのものを作り上げていくということをこの企業研修で学ぶことができると。
はい、うん、そうです。
それをまあ、この今まで培ったノウハウをここに集めて企業研修をやっていらっしゃると、はい、いうことなんですね。
そうですね、うん、あのうちのスタッフでもあの視覚障害のある方は特になんですが、就職をしてもなかなか続かない、はい、ちょっと言いづらいとか、あの危ないからやらなくていいとか、
ま
あ、
障害持ってましたらそういう形になりかねませんよね。
そうですね、うん、でもそれがすごく不満だったりとか、もうなんか座ってるだけでいいって言われちゃって、じゃあ私ここにいる意味ないんじゃないのみたいなことで、なかなか仕事として続きづらいという声もよく聞くんですね。でこれってやっぱり使っている方も、うん、また働いてる方ももちろんその仕事として意識しなきゃいけないことはあると思うんですけれども、周りにその問題を周知しないと、はい、なかなか解決しないだろうなと思っているんです、うんうん、でこれをそういう問題っていうのを解決するための企業研修、うんうん、という位置づけです、う
ん、まあ、ただこの企業研修からその視覚障害あるいは他の障害をお持ちの方のなんか気持ちみたいなのも分かっていただけたらもうこれが一番でしょうね。
そうですね、うん、やっぱ自分がこう目が見えなくなってるのどういうことかっていうこと、何を配慮してほしいのか何をしてほしくなかったのかみたいなことを体験いただくことで、もうあのちょっと視野を広げてもらえたら嬉しいなと思って。
なるほどね。そして今クラウドファンディングやっていらっしゃるということですが、目標額みたいなのあったりするんですか？
80万円です
かね、ということで、はい、よかったらこれ一度検索をしていただいて、はい、ぜひご協力をいただけたらということですね。
はい、
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
株式会社ライズ&プレイの代表でいらっしゃいます和久井加奈子さんに今日は来ていただきました。ということで、お別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田俊哉でした。今日は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
配信サービスオーディブルで司馬遼太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬遼太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など司馬遼太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬遼太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬遼太郎作品をぜひオーディブルでお楽しみください。